おはようございます。高原豪一郎です。さて、夏の季節になると、やたらとビールのコマーシャルが目につくようになります。実際ビールの消費量は年々増加しているんですね。そしてこのビールの消費量から推定すると、日本には約200万人のアルコール依存症の方がいてもおかしくないというのです。この200万人のうち、アルコール中毒を自覚し病院へ通って治療を受けていらっしゃる方は20万人しかいません。そしてこの20万人のうち、完全に治る方は 20%、 そして 20% は自殺されてしまうのです。残りの 60% は入退院を繰り返しながら破滅的な人生を送られるケースがほとんどであるというのです。そして一旦アルコール依存症になると、3年間お酒を一滴も飲まないという生活を続けたとしても、3年後におちょこ一杯でも飲むならばすぐに元に戻ってしまうっていうんですね。さて、このアルコール依存症から解放されるために補助として使う薬があるんです。この薬を飲むと、一滴でもアルコールが体に入ると頭が割れるように痛むという薬なんです。普通薬というのは体の痛みや不快感を取り除いてくれるもんですね。ところがこの薬は体に激痛を起こさせることを目的にした薬なのです。すなわち、これ以上アルコールを体に入れさせないための安全装置なんですね。痛みを起こさせることで、アルコールへ戻ろうとする人を引き止めるブレーキなのです。この痛みは、痛みそのものに目的があるのではなくて、命に至るための苦痛なんですね。毒性物質が入ると体に痛みを走らせる薬というものがあるように、実は心にもこれとそっくりの働きをするものがあります。それは良心なのです。聖書の中に、たとえ聖書を知らない人、読んだことが一回もない人であっても、人の心には良心というものがあり、そしてこの良心は一緒になって本人と共に証をし、互いに責め合ったり弁明し合ったりしているという言葉があるんですね。すなわち、良心というのは、悪いことをしたときには検察官のように働いて自分自身を厳しく責め立てるのです。ところが、恥じるところが全くないときには弁護士のように働いて、弁明するって言うんですよね。自分の心でありながら自分の思い通りに動くのではなく、善悪に反応する良心があるってわけですね。以前も申し上げたかもわかりませんが、昔ルソーというフランスの啓蒙思想家がおりました。彼は16歳の時に伯爵夫人の秘書として勤めてたのです。ところが、お手伝いの女性の大事にしていたリボンを盗んでしまうんですね。すぐに彼が取ったということが発覚しますが、問い詰められた時に彼はとっさに嘘をつくんです。いや、このリボンは料理女のマリオンさんにもらったんだというふうに白を切るんです。やがてマリオンという女性はみんなの前でとっちめられて、責められて、泥棒女の烙印を押されて追放されるんです。それから40年後、ルソーは毎晩のようにうなされるようになるんですね。40年前に無実の罪で貶めたマリオンさんの顔が浮かんでくるのです。そして、言わなければ誰にもわからないにもかかわらず、とうとう告白という本を書いて、自分の過去に行った悪行や罪や過ちを洗いざらい全部暴露するんですね。それで評判が落ちても構わないってんですね。一旦良心が目覚めると、実は良心は罰を求めるようになるのです。しかし、どんな罰を自分で定めても本当の安心を得ることはできないんですね。さて、人間はなぜ、良心の呵責というようなものを持つのでしょうか。それは、生きている間に罪の解決を 持ちなさいという神からの警告なのです。今のうちに罪の解決をしておかなければ、死後に永遠の裁きがあるということを、魂は本能的、直感的に知っているようなのです。この罪の解決というのは、時間によっては解決することができないのです。では、罪の許しと解決はどこにあるのでしょうか。聖書の中にこのように書いてあります。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。罪を本当に許してほしいと願うならば、必ず償う行為が伴うはずです。また償いの必要が生じますね。しかし、人間が聖なる神様の前に犯し、また神の形に作られた人間に対して犯し続けてきた罪は、実は償いようのない大きなものであると言うんですね。命をもって償う以外にないほどの罪人。これが実は私たち人間の姿なのだと語るのです。そこで、どんな大きな罪をも償うことができるために、どんな大きな罪よりももっと大きな償いを神自らが用意してくださったって言うんですね。それがイエス・キリストというお方であります。キリストは全く罪のない方でありました。この方はあなたを愛し、あなたのために十字架にかかり、そしてあなたに代わって神の前に裁かれ、砕かれ、死んでくださったお方なのです。英語で許すという言葉は forgive という言葉ですが、ある学者によりますと、for というのは強調強めの接頭語、give というのは与えるということなんですね。すなわち、全く与えてしまうこと、完全にあげてしまうこと、すべてを渡してしまうこと、これが許しなんだって言うんですね。神様はイエス・キリストというご自分の一人子を全く与えきり、そしてあなたを許してくださったのだというんです。神がご自分のありったけ、ご自分の持てるすべてをもって、私たちの許しの代価をすでに払ってくださったというんですね。私たちはそれは受け取ればいいのだというんであります。実は今日この御言葉の私たちがまだ罪人であった時の私たち、またキリストが私たちのために死んでくださったの私たちというところに、あなたの名前を代入して、お読みになってみればいかがでしょうか。高原剛一郎がまだ罪人であった時、キリストが高原剛一郎のために死んでくださったことにより、神は高原剛一郎に対するご自身の愛を明らかにしておられます。この私たちの中にあなたの名前を入れるということは何にも僭越なことでないのです。実にあなたに向かって語られた言葉なんですね。この誠の神様の命がけの愛が、ラジオの前のあなたに必ず届きますようにと祈っております。そして、愛というのは心を受けるとも書くんですが、神の真心に対して真心で答えていただきたいなと思います。ぜひ、このイエス・キリストを信じてくださることをお勧めしたいと思います。